お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから箴言の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は箴言29章18節と30章1節から25節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
箴言29章の学びをしていますが、29章の18節。幻がなければ民は欲しいままに振る舞う。しかし律法を守る者は幸いである。幻は実際、霊的な理解力のことです。信者に神様の御言葉の理解力を与えるのは聖霊の働きです。第一サムエル記3章1節にはこう書かれていました。その頃、主の言葉は稀にしかなく、幻も示されなかった。その当時、主の御言葉は稀にしかなかったのです。神様の御言葉の理解力がなく、だからその当時、神様の御言葉は稀にしかなかったのです。そのために神様は、その必要を満たされるために預言者サムエルを起こされなければなりませんでした。ある人たちが宿営の中で予言していたので、ヨシュアが心配しました。でもモーセは次のように言いました。民数記11章の29節。主の民が皆、予言者となればよいのに。主が彼らの上にご自分の霊を与えられるとよいのに。霊的な識別力は、神様が教会に与えられた賜物の一つです。霊的な識別力とは、つまり神様の御言葉に対する理解力のことです。この章でヒゼキヤの家臣たちが筆写したことわざは終わります。これでソロモンが書いたとされることわざも終わります。しかしながら、箴言の最終章もまたソロモンによって書かれたものであり、ソロモンはレムエル王であると私は信じていますとマギー博士は述べています。さて、箴言30章の学びに入りますが、この章にあることわざは、アグルという名の知られていない賢人によるものです。最初の節に語られていることが、私たちが彼の家系について知っているすべてのことです。箴言30章の1節。マサの人、ヤケの子アグルの言葉、イティエルに告げ、イティエルとウカルに告げた言葉。これらの名前は一人も私たちが知っている人のものではありません。アグルは知られていない預言者であり、著作家です。ここに書かれている固有の名前はすべて何かを意味するヘブル語の名前です。例えば、アグルは集める人を意味し、ヤケは信心深いことを意味します。名前を普通名詞に訳している翻訳によりますと、この箇所は、信心深い人の息子、集める人の言葉というふうになります。箴言30章の4節。誰が天に昇り、また降りてきただろうか。誰が風を棚心に集めただろうか。誰が水を衣の内に包んだだろうか。誰が地のすべての限界を固く定めただろうか。その名は何か。その子の名は何か。あなたは確かに知っている。興味深いのは、これらの質問は、神様があのヨブに尋ねられたものの一部であるということです。 このような質問に誰が答えられるというのでしょうか。しかし主イエスは次のように言われました。ヨハネ3章の13節。誰も天に昇った者はいません。しかし天から下った者はいます。すなわち人の子です。繰り返し、主イエスだけが創造に関して、そして宇宙の起源に関しての権威者であるというのはこのためです。私たちの誰一人、宇宙の起源を正しく説明することのできる人はいません。どんなに優秀な科学者でさえも、その起源を完全に説明することはできないのです。彼らが進化論的な理論を作り出したという事実は、まさに彼らが起源に関する答えを持っていないという意味です。人々がとてもたくさんのお金を費やして月や火星に行くのは、宇宙の起源について何かを発見できるかもしれないからなのです。でも創世記の最初の説は、はじめに神様が天と地をお作りになったと教えています。そのようにして全ては始まりました。でもその後次の説には、このように書かれています。創世記一章の二節。地は暴漠として何もなかった。闇が大水の上にあり、神の霊が水の上を動いていた。この部分は創造の技を説明していると考えている人たちがいます。しかしこの箇所は神様がどのように宇宙を創造されたかを教えてはいないと思います。私はこの二節はギャップセオリーを暗示していると信じています。神様が天と地を創造され、その後に時間の余白が続いたという理論です。本来の被造物に何かが起こりました。その結果地は暴漠として何も状態になってしまったのです。この理論は主に忘れられてしまいましたが、頭の切れる若者たちが今日書いていることに関わらず、私は今もこの考えを持っています。私の論点は、神様はどのようにご自分が創造されたかを語ってはおられないということです。私たちには分かりません。科学者も神学者も知りません。私は神様がヨブにされた質問がとても気に入っています。ヨブ記38章の4節。私が地のもといを定めたとき、あなたはどこにいたのか。これは神様が一人一人にお尋ねになることのできる質問です。そして誰一人その答えを持っている人はいません。同時に私はアグルがしている質問も好きです。誰が風を棚心に集めただろうか。考えてみてください。神様は私たちが何かを自分の手に持つように風を握られるのです。これは何という描写でしょうか。人間はこれらのことについてほとんど知りません。主イエスは天から来られた唯一のお方であることを語られたその同じ箇所で、主はまたこうも言われました。ヨハネ3章の8節。風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。箴言三十章に戻りますが、五節。神の言葉はすべて純粋。神はより頼む者の盾。神様の御言葉のように、あなたをきれいにしてくれるものは他にはありません。すべての神様の御言葉は純粋です。どんな石鹸よりも優れています。神様の御言葉は、あなたの魂をすべての罪から清めることのできる奇跡のクレンザーなのです。六節。神の言葉に付け足しをしてはならない。神があなたを責めないように、あなたがまやかし者とされないように。 神様の御言葉を学ぶとき、または教えるときには注意しなければなりません。なぜなら神様の言葉を曲げたり、または不純な動機でその御言葉を使うとき、神様はその人をまやかし者と呼ばれるからです。箴言30章の7節から9節。二つのことをあなたにお願いします。私が死なないうちにそれを叶えてください。不真実と偽りとを私から遠ざけてください。貧しさも富も私に与えず、ただ私に定められた分の食物で私を養ってください。私が食べ飽きてあなたを否み、主とは誰だと言わないために。また私が貧しくて盗みをし、私の神の皆を汚すことのないために。不真実と偽りとを私から遠ざけてくださいとありますが、誰もうぬぼれの強い者、へつらいを言う者、また嘘をつく者の近くには住みたくありません。そのような人たちと共に住むことは、ガラガラ蛇の巣に住むようなものです。その後彼は、貧しさも富も私に与えずと言っています。つまり中道におらせてくださいと言っているのです。どちらにしても極端論者にはなりたくありませんということです。箴言30章の12節。自分を清いと見、汚れを洗わない世代。残念ながら単に宗教的で信仰のはっきりしない人の中には自分たちは清い、だから自分たちには救い主はいらないと感じている者たちがいます。同時にビジネスや政治の世界で高い地位についている人たちの中にも自分たちは清い、何も悪いことはしていないと思っている人たちがいます。でも彼らのうちの一人として神様の御前で罪が現れて清い人はいないのです。私たちのうちの誰でも清くなるための唯一の道はイエス・キリストの血潮の中で罪を洗っていただくことなのです。箴言30章の15節。昼には二人の娘がいて、くれろくれろと言う。悪ことを知らない者が三つある。いや、四つあって、もう十分だと言わない。あなたは馬に乗ったことがあるでしょうか。二本の手綱があります。乗り手は手綱で抑制しなければなりません。なぜなら、どちらも常に、くれろくれろ、手を離して私を走らせろと言っているからです。あなたはその手綱に捕まっていた方が良いのです。そうでなければ、馬は暴走してしまいます。私たちの生活には、自制や抑制がどうしても必要です。ダビデは自制について、次のように書いています。詩編32編の9節。あなた方は悟りのない馬やラバのようであってはならない。それらは靴輪や手綱のバグで、抑えなければあなたに近づかない。私たちは自分の自我ではなく、主にコントロールをしていただくために、自分自身を主に捧げる必要があるのです。さて、悪ことを知らない四つのもののリストです。箴言三十章の十六節。黄泉と不妊の胎、水に飽くことを知らない地と、もう十分だと言わない日。最初は黄泉、英語では墓と訳されていますが、私たちの人生は葬式の行列の中で生活しているようなものです。この行列はエデンの園の外で、アベルの死の時に始まりました。そして何世紀もの間それは全ての人類の中で続いています。私たちが住んでいるこの古い世界は一つの大きな墓地なのです。そしてその墓、または黄泉は決して満足することがありません。不妊の胎とありますが、 いろいろな理由で子供を産むことのできない女性たちがとても大勢いますが、彼女たちは満足することはありません。水に飽くことを知らない地とありますが、砂漠のような土地には十分に雨が降ることはまずありません。またもう十分だと言わない火とありますが、一旦火のついた乾燥した山はすべてのものを焼き尽くすまで消えることはありません。箴言30章の17節。自分の父をあざけり、母への従順を蔑む目は、谷の鳥にえぐり取られ、わしの子に食われる。父や母に敵対する人々には、とんでもない裁きが宣告されています。しかし今日、キリスト信者である両親に敵対する若者たちには、神様は憐れみを持っていてくださると思います。箴言30章の18節から19節。私にとって不思議なことが3つある。いや、4つあって、私はそれを知らない。天にあるわしの道。岩の上にある蛇の道、海の真ん中にある船の道、乙女への男の道。著者のアグルはこれらのことを理解できませんでした。それは現代の私たちにとっても同じだと思います。わしが飛んでいるのを見ても、岩の上にいる蛇を見ても、私たちにはその神秘を完全に理解することはできません。そして海の上の船の道もあります。あの大きな鉄の船がどのように水に浮くかというのは私たちにとって不思議なことです。そして乙女への男の道です。誰でも若者は若い女性に会うときには必ずと言っていいほどぎこちなくなります。アグルはこれらのものは理解できないと言います。箴言30章の20節。貫通する女の道もその通り、彼女は食べて口を拭い、私は不法を行わなかったという。神様は貫通は罪だと言われます。神様はその考えを変えることはありません。神様はこの世代から何か新しいことを学べるようなことはないのです。神様は私たちの世代が犯す罪のことをすべて知っておられて、すでにそのことについて箴言の中に明らかにされているのです。箴言30章の21節から22節。この地は3つのことによって震える。いや、4つのことによって耐えられない。奴隷が王となり、知れ者がパンに飽き。奴隷が王となりとありますが、これはヤロブアムのことです。彼はしもべでしたが、北イスラエル王国最初の王になりました。そして知れ者がパンに飽きとは、主がお語りになった大きな蔵を建てた金持ちに象徴されると思います。彼はあのように経済的に成功していましたから、もちろんグルメな食事をしていたと思います。彼は知れ者であり、パンに飽きていたはずです。箴言30章の23節。嫌われた女が夫を得、女奴隷が女主人の代わりとなることによって。女奴隷が女主人の代わりとなることによってとありますが、時々踏みにじられていたとても貧しい人物が突然金持ちになることがあります。そのような人物ほど横柄な人は他にはありません。さて、私たちはこれからそこにいるいくつかの動物を観察することになります。それらの動物たちは私たちのための大切なメッセージを持っています。神様は動物をご自分の多くの目的のために創造されました。そのうちの一つの目的は、私たちに知恵のメッセージを与えるためです。 箴言30章の14節。この地上には小さいものが4つある。しかしそれは知恵者中の知恵者だ。神様は私たちは動物の世界から多くのことを学ぶことができると言われます。最初のグループは小さなアリです。25節。アリは力のない種族だが、夏のうちに食料を確保する。さて私たちはここに挙げられている二つのグループの動物が何であるかを見ます。最初のグループは罪人への神様の道を説明しています。第二のグループは神様の御前での生徒の歩みの実例です。この小さな被造物、アリは賢く、私たちは彼らから学ぶことができます。私たちはすでに箴言六章の六節から八節にこう書かれているのを見ました。怠け者よ、アリのところへ行き、そのやり方を見て知恵を得よ。アリには狩猟も司も支配者もいないが、夏のうちに食物を確保し、借り入れ時に食料を集める。アリたちは確かに穀物を集めます。小さなアリが自分の体よりも大きな麦粒やオート麦の粒を運びます。彼らは短く明るい収穫の時期に食べ物を貯蔵します。アリは私たちにとって物質的なものを持って将来に備える知恵の実例です。もし神様が私たちに私たちの将来を世話する手段を与えてくださっているのなら、できるだけ私たちは保険や預金や家を持つべきだと思います。アリは私たちにそのようなことを教えてくれます。そしてここにはもっと深いメッセージがあります。死んだ後のことまで何の用意もしていない人があまりにも多くいます。私たちがここにいるのはほんの束の間のことです。そしてその後に終わりのない永遠があるのです。肉体のことをかまって死後に対する魂の備えをないがしろにするのは愚かなことではないでしょうか。ヘブル9章の27節にはこのように書かれています。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように。食べて、飲んで、楽しもうではないか。明日は死ぬのだから、というような生き方をすることもできます。しかし神様はあなたに、神様とお会いする準備をするようにと命じておられるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、神の言葉はすべて純粋というテーマで、箴言29章18節と30章1節から25節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。